もっと教えて横手市議会。ここからはもっと教えて横手市議会のコーナーをお送りします。このコーナーでは横手市議会の取り組みを市民の皆さんに分かりやすくご紹介します。前半のテーマは市議会のハテナ所管事務調査について、後半のテーマは総務文教常任委員会の活動報告です。早速前半に参りましょう。前半は市議会のハテナ。市議会は専門用語や難しい内容が多くて分かりにくいこともありますよね。市議会のハテナではそういった分かりにくい言葉や内容をピックアップして解説します。今回ピックアップしてお伝えするのは所管事務調査です。何やら難しそうですが、ご解説いただくのは佐藤正弘議員です。よろしくお願いします。
はい、お久しぶりです。よろしくお願いします。
さあ早速ですが、所管事務調査とは何ですか？
はい、ちょっと聞き慣れないと思いますけれども、事務調査という言葉はだいたい雰囲気的に分かると思いますけれども、その所管というのが行政用語ということで、所管というのが それぞれの行政の方々が自分たちの事務を責任を持って、それに対して、いろいろ事務を行っている、そういうことを所管というふうに言います。でそれを議会としてはそれぞれの所管されている事務を調査していると、議会側から見るとそういうことを所管事務調査ということになると思います。議会は調査などを効率的に行うためにそれぞれ常任委員会というものを設けて、それが所管事務調査を行っていると、そういうことです。この後の後半の方で具体的なお話をしていくと、所管事務調査ということのイメージがつかめるんじゃないかと思います。
それぞれの常任委員会で自発的に行うものなんですね。そうですね。これはどういった目的で行っているんですか？
はい、出された提案とかそのさまざまなものをただ調査するということだけではなく、より市民の声を届けるために議会自らその能動的に自分たちの持っている権限を利用して、委員会として所管事務調査を行いましょうと、そういうことで行っております。
以前伺ったんですが、播磨議長から常任委員会ごとにテーマを定めて調査をしたらどうかというお話があったそうですが、こちらについて詳しく伺ってもいいですか？
はい、そうです。常任委員会ごとにテーマを決めてやりましょうといったことは前からあったんですけれども、今回播磨議長になってから、じゃあそれを具体的に、議長の一声できちっと形にしていこうということで、議会活動を活発にしていく一つの手段として調査事項をそれぞれの委員会、常任委員会で決めて、そのテーマに沿って所管事務調査を行いましょうということを播磨議長から、ありまして、それを今やっている最中です。
それではそれぞれの常任委員会のテーマについてお話しいただきたいと思います。まずは厚生常任委員会の方からお願いします。
はい、厚生常任委員会は私が所属しておりますけれども、こちらは、子育てや高齢者福祉、ゴミ、病院などの事務を所管しているわけです。でそういう中で高齢者支援をテーマとしました。横手市は山間部が多く豪雪地でもありますので、特にその除雪と日常の買い物に苦労されている高齢者の方が多いという実情があります。これを踏まえまして、高齢者に優しい行政からの支援方法について調査研究を行うということにしました。特に高齢者の足の確保を重要な課題としておりまして、昨年の議会報告会、意見交換会では委員会の取り組みや考えについて市民の皆さんにお伝えしまして、さまざまな意見をいただいております。先進地の事例などを研究しながら引き続き調査を進めたいと思っております。
高齢化が進む横手市では本当に切実な課題ですよね。続いては 総務文教常任委員会が取り組んでいる所管事務調査についてお願いします。
はい、
総務文教常任委員会が所管している事務調査は、まちづくりや財政、教育、消防などであります。その中で災害時の避難計画の検証と、もう一つ横手市財産経営推進計画、いわゆる FM 計画ですけども、その2つをテーマにしています。詳しくは後半の総務文教常任委員会活動報告ということで、土田議員からお話しいただきます。
こちらは後半をお聞きください。では産業建設常任委員会の活動テーマもお願いします。
はい、産業建設常任委員会では、所管として農林業、商工業、観光、道路、上下水道などの事務を所管しております。でその中で市営温泉施設や横手駅東口再開発事業、横手農業創生大学事業など大きな課題が多いことから、特定のテーマを設けずに状況に応じて所管事務調査を行っているようです。令和元年には適正な管理が行われていない森林を森林所有者の意向を踏まえた上で横手市が管理する森林経営管理制度と、地域に密着したインフラを整備修繕する生活インフラ整備加速化事業について所管事務調査を行っています。
3つの常任委員会いずれも待ったなしの課題に取り組んでるんですね。ところで所管事務調査終了後は何かあるんですか？
はい、調査した後各委員長は報告書の作成をして議長に報告する必要があります。最終的には市当局に対して政策提言を行うところまで進めることが、我々横手市議会の目標ですので、その方法について今議論しているところです。
所管事務調査についてよくわかりました。これからどんな調査が行われるのか、その結果についても注目していきたいと思います。最後に正弘議員からリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、今そのコロナで大変な今世の中になっています。それに対しまして市とともに横手市議会は皆さん方の声を届けて、速やかにその政策がより多くの人たちに実行されるように頑張っております。お近くの議員の方々を身近に感じていただいて、声をかけていただいて、その議員からチーム横手市議会として市の方に皆さん方の声を届けていきたいと思いますので、どうか横手市議会を身近に感じていただきたいと思います。
前半は市議会のはてな所管事務調査について、お話は佐藤正弘議員に伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
後半は総務文教常任委員会の活動報告です。引き続きお聞きください。続いて後半です。後半は横手市議会にある3つの常任委員会のうち、総務文教常任委員会の取り組みについてご紹介します。お話を伺うのは総務文教常任委員会の土田百合子副委員長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずは総務文教常任委員会の役割を教えてください。
総務文教常任委員会では、横手市の総合計画のような基本計画や財政に関すること、まちづくりや地域づくりに関すること、消防や教育に関することなど、市全体の方向性に関することから、自治会のような市民の皆様にとても身近な部分まで幅広く担当しております。
まちづくりから財政、防災、教育まで、私たちの生活全般のことを話し合ってくださってるんですね。それぞれどんな取り組みが行われているのか、とっても興味があります。総務文教常任委員会では、前半の市議会のはてなでもご紹介した所管事務調査を積極的に行ったということも聞いています。 まずはそこからお話をお伺いしたいと思います。
さすが美園さん、よくぞ聞いてくれました。私たちの委員会では喫緊の課題でもある災害時の避難計画の検証と横手市財産経営推進計画の検証の2項目をテーマとして選び、そのうち災害時の避難計画の検証について3月末に所管事務調査報告書をまとめ議長に提出しております。この調査報告書をまとめるにあたっては、避難所を実際に見て回って避難所の状況や備蓄の内容を確認したり、また議会報告会や市民と議会の懇談会などでいろいろな方からお聞きしたご意見を踏まえて、議員同士で意見を交換したりといったことを繰り返し行い、それをもとにどうすれば災害に備えられるのか、安全に避難できるのかを1年以上かけて議論をいたしました。
万が一の際でも命を守ることができる、市民みんなが安心できるということはとても大切なことだと思います。
そうなんです。万が一の時でもみんなが安心して避難できることがとても大切ですよね。議会報告会などでも不安の声が多く聞こえてきました。そういった不安を解消するためにも、避難方法、避難所の在り方、備蓄の在り方、災害時の情報伝達手段、防災リーダーの育成、災害弱者の不安解消の5つの観点から調査を進め、報告書をまとめました。
市民の方の不安の声に応えて調査して報告書をまとめる、大変な作業ですよね。
そう言っていただけると大変嬉しいですね。それと備蓄の在り方については、現在市の北端である金沢地区の金沢工場館に保管しております。備蓄品を各地域にバランスよく配備すること、災害時の情報伝達手段については一般質問や会派代表質問などで議会が再三にわたって訴えかけてきたアナログ防災行政無線に代わる情報伝達手段を早期に構築することなどです。
災害時の情報はとても大事ですよね。
そうなんです。また防災リーダーの育成については、防災リーダー育成に密接に関係する防災資格の所有者を増加させるため、防災士の資格取得に対する助成をすることなどを報告書で提言しております。この報告書の内容をもとに、チーム横手市議会として議会が一丸となって今後も検討を重ね、より良い提案を市に出していきたいと思っております。
どの提言も市民の安心のためにはとても重要なことですね。いつ起こるとも知れない災害への備え、先延ばしできない待ったなしの課題なので、一日も早く実現してほしいです。さて、ここまで所管事務調査についてお話しいただきましたが、その他に総務文教常任委員会ではどのような取り組みを行ってきたんでしょうか。
例えば昨年は市内の公立小中学校へのエアコン設置や、横手駅東口市街地再開発事業、横手体育館市民会館の建て替えなどについて、さまざまな角度から議論を重ねてまいりました。これらを議論するにあたっては、昨年度20回以上も協議会を開催し、市の担当者との意見交換を行ってまいりました。
20回以上もですか。
そうなんですよ。それ以外にも総務文教常任会の委員同士での論点整理や委員間討議なども行ってまいりました。この論点整理や委員間討議も今の総務文教常任会体制になってから初めて行ったものですが、これを行うことによって課題や問題点を委員全員が共有できるようになり、より効率的に審議できるようになったように感じております。また議会開会中に行われる委員会では、特に重要な項目について集中的に審議するような体制も作られております。
議会が開会していない間にも、そんなにたくさん協議会や委員同士の意見交換を行っているとは思いませんでした。 ラジオをお聞きの方の中にも、議会開会中しか会議や意見交換を行っていないと思っている方もいらっしゃるかもしれないですね。その会議でお話のあった内容などを教えていただけますか？
はい、さまざまな内容を審議していますが、例えば議会で長年要望を続けてきた市内の公立小中学校へのエアコン設置について、昨年9月定例議会で可決いたしました。エアコンは6月末までに取り付けを予定しております。今年の夏は快適に勉強ができそうですね。また横手駅東口に建設予定の公益施設については、多くの方に親しまれる図書館となるような、また一体のにぎわいに結びつくようなものとなるように継続して議論をしてまいります。また横手体育館市民会館の建て替えについては、とても大きな予算を伴う事業で、周辺の環境や市民生活にも影響する施設でありますので、慎重に協議を進めているところです。
これからのより良い横手を作っていくために、より慎重に審議を行ってほしいと思います。最後に百合子議員から市民の皆さんへメッセージをお願いします。
今お話ししましたように、総務文教常任会では市民の皆様に近い課題やテーマが多くあります。どんどん各地域や現地に行って、市民の皆様との意見交換などを通じて、市へより良い提言をしていきたいと考えております。市民の皆様からもお気軽にお声をかけていただければ大変嬉しく思います。
後半は総務文教常任委員会の取り組みについてご紹介しました。お話は総務文教常任委員会の土田百合子副委員長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、次回の放送は5月24日です。6月定例会のお知らせと市議会のハテナ、市議会って何についてお届けする予定です。お楽しみに。